大津のことはもっと好きになる情報誌広報大津プラス号をお知らせします。今月の見どころ、大津賞を身近に。今月の表紙は介護士さんと認知症の患者さんがテーブルを挟んでにこやかに談笑している写真を載せます。9月21日土曜日、世界アルツハイマーです。認知症になっても安心して暮らせる街を目指して、みんなで色を話そう。認知症を身近に。認知症は誰もがなり得る可能性のある身近な脳の病気。今回の特集で認知症を身近に感じ、家族、友人、職場、地域で話すきっかけにしましょう。内町婦人会認知症サポーター養成講座を開催しました。認知症とは、認知症とは様々な原因で脳の病気によって記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障が出ている状態を言います。認知症を引き起こす病気は多くあり、症状も様々です。これって認知症？年を取れば誰でもすぐに思い出せなかったり、新しいことを覚えるのが難しくなります。体験したこと自体を忘れてしまったり、物忘れの自覚がなかったりする場合は認知症の可能性があります。認知症の原因となる病気の中には、早期診断治療により進行を遅らせたり、場合によっては症状を改善することができます。一人で悩まずに、症状が軽い段階で専門家に相談することが大切です。認知症自宅推進会議。6月18日に国による認知症自宅推進会議が取りまとめられた。この大綱は認知症の発症を減らして、認知症になっても自分らしく暮らしやすい社会を目指し、認知症の人や家族の視点を大事に、調整と予防に重点を置いた様々な取り組みが進められます。認知症施策推進大綱の詳細は、厚生労働省ホームページ内の認知症施策から確認することができます。今から始める予防の取り組み。認知症の予防には、バランスの取れた食事と適度な運動が大切です。地域では、会話や地域の人をはじめとした交流、生き生き100歳体操などを地域住民で主体的に行う通いの場があります。代表的な認知症。アルツハイマー型認知症。最も多い認知症。物忘れから始まることが多い。早期発見と治療で進行を遅らせることが可能です。脳血管症認知症。脳梗塞や脳出血、動脈硬化などによって発症。高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防が大切です。前頭側頭変性症。物忘れよりも性格や行動の変化が見られ、会話中に突然吐き出す、万引きなどの行動が現れることがあります。レディー小体型認知症。手足の震えやうまく歩けないなどの症状を特徴とする。実際に見えないものが見える電子などがあります。チェック。認知症の物忘れって、老化による物忘れ、加齢による自覚不足、体験の一部を忘れる、生活への支障なし、探すものを自分で探そうとする。認知症による物忘れ、臓器による自覚なしがほとんど、体験そのものを忘れる、生活への支障あり、探し物を取ったと人のせいにすることがある。キャラバンメイトにインタビュー。町内で認知症に特化した専門機関に在籍し、小学生から参加する講座の講師として積極的に活動する荒木さんに話を聞きました。荒木さんは熊本セントラル病院デイサービスセンター地域密着型認知症対応型 新書介護事業所介護室荒木真也さんです。認知症のイメージは以前は家族の中で隠しがちだったように感じますが、誰にでも起こりうる可能性があり、将来は5人に1人は認知症になると言われています。また家族の中だけで介護をすることは負担が大きいように感じます。相談や早期受診、診断により認知症に特化した専門の介護サービスを受けることにつながります。日頃から私たちは認知症の人と接するときに小さな変化を察知できるよう心がけています。認知症の人は痛みや不安の訴えを言葉で伝えることが難しい場合があります。そこに初めて接するときは、ご家族と相談しながらその人に合う対応を考え、安心してもらえる関係や環境づくりを大事にしています。顔なじみの関係がある住み慣れた地域で認知症のことを学び、知る人が増えると認知症の家族について話すことができ、周囲も本人の意見を感じたときに声がかけやすく、即対応にもつながると考えます。これからも地域の皆さんをはじめ、子どもたちから地域に根付いたサポートの輪が広がることを願っています。地域密着型認知症対応型通所介護事業所について、認知症に関する専門の知識を有した職員が在籍し、認知症に特化したケアを受けることができます。利用は認知症の診断、要介護認定を受けている人で、事業所と同一の市町村に住む人が対象です。詳細は事業所にお尋ねください。相談してみませんか？認知症が気になる家族や知人、隣人がいるけれども、病院受診に抵抗がある、一人暮らしだしどうやって声をかけたらいいのだ、など、さまざまな相談が寄せられます。町では、菊池病院と連携して、認知症初期集中支援チームを組織し、早期受診、早期対応に取り組んでいます。多くの専門職種が関わりますので、ぜひご活用ください。まずは知る、話してみる。これからは高齢者やその家族だけでなく、若い世代の認知症について考え、地域全体で取り組むことが必要です。それにより認知症の早期発見や認知症の人やその家族、介護に携わる人の負担軽減にもつながります。認知症について気になっていたこと、知りたいことを話してみませんか？認知症に関することは何でも町地域包括支援センターにお尋ねください。町地域包括支援センター、電話 096-292-0770 です。インフォメーション、物忘れ相談、毎月1回開催しており、相談認知症テストができます。これは予約制になっています。問い合わせは、町地域包括支援センター、電話 096-292-0770。認知症サポーター養成講座、キャラバンメイク、講師から認知症の基本知識を学びます。日時、9月19日木曜日、午後6時30分から8時まで。場所、老人福祉センター。申し込み方法、電話でお伝えください。問い合わせは町地域包括支援センター、電話 096-292-0770。 熊本県認知症コールセンター、電話1本でホット。認知症のことについて電話で相談ができます。日時水曜日以外、土日祝日も開設、午前9時から午後6時まで。相談電話番号、電話 096-355-1755。 ケア人、あなたでよかった、上映と講演。映画上映後は認知症をテーマとした講演があります。日時10月6日日曜日午後1時30分から。場所、大津図書館集会室、定員30人、申し込みは不要です。主催問い合わせ、大津図書館友の会、大津図書館、電話 096-294-8011。 リキーキカフェ、 日頃の悩みを話してみませんか。誰でも無料で参加できます。日時9月6日金曜日午後1時30分から3時出入り自由です。場所大阪の場所、問い合わせは町地域包括支援センター、電話096-222-0770。住民検診日程のお知らせです。検診申し込み者には9月中旬に案内文、問診票などを郵送します。混雑防止のため指定日時の受診をお願いします。日時変更の方法など詳しくは案内文をご覧ください。受診当日に大津町に住民登録がない場合は受診できません。特定検診を受診する人は健康保険証をご持参ください。日程は申し込み状況により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また悪天候などにより中止させていただくことがあります。検診の中止が決定した際には町ホームページや防災無線などでご連絡します。全検診項目実施日です。日程9月24日火曜、9月25日水曜、会場は町子育て検診センター。9月26日木曜日、矢後川ゴムコミュニティセンター。9月27日金曜日、人権啓発福祉センター。9月28日土曜日、大津東小学校体育館。9月29日、30日、10月1日、10月5日、6日、10日、11日、15日、13日、14日。この日は町子育て研修センターです。受付時間はすべて午前7時30分から10時50分。事前に申し込みが必要です。クーポン券で女性のがん検診を無料で受診できます。無料クーポン券を8月下旬に対象者へ送付しています。がん検診受診日に問診票と無料クーポン券、本人確認ができるもの、運転免許証や保険証などをご持参ください。検診申し込みをしておらず受診希望の場合はお早めにお問い合わせください。無料クーポン券発行対象者は、乳がん検診は昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生まれです。子宮頸がん検診は平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれです。乳がん検診、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診実施です。日程は10月15日火曜日、16日、17日、18日、19日、21日、24日、25日。会場は町子育て検診センターです。10月24、25日は子宮頸がん検診のみです。受付時間は午前8時から10時50分まで。事前に申し込みが必要です。問い合わせは役場健康保険課健康推進係、子育て研修センターへ、電話096-294-1075。熊本地震による宅地復旧申請。熊本地震により発生した宅地被害について、宅地耐震化推進事業および熊本地震復興基金を活用した再宅地復旧支援事業による復旧支援を行っています。宅地耐震化推進事業は2メートル以上の造成盛土宅地上に2戸以上の家屋があり、避難路、道路などに面している宅地4席の復旧を対象としますが、このような公共事業の対象とならない場合には被災宅地復旧支援事業が適用されます。復旧を考えている人は令和元年中に申請をお願いします。申請を行っていない人は補助を受けられない場合があります。また相談のみを行った人も改めて申請が必要です。宅地耐震化推進事業。事業の対象となる工事、避難路、道路などに影響を及ぼす4壁の復旧工事など、4件、 以下の要件をすべて満たすもの。1、盛り土の高さが2メートル以上。2、盛り土の上に川湖が2個以上。3、盛り土が避難所、道路、鉄道、河川に面している。4、擁壁が壊れている。ひび割れや目地爪などの補修ではない。5、復旧工事に着手していない。補助額は交付対象工事の施工に応じた費用の額、調査測量設計費を含みます。被災宅地復旧支援事業、事業の対象となる工事、のり面の復旧工事、擁壁、土止めの撤去復旧工事及び修復工事、地盤の復旧工事、陥没点の対応、住宅基礎の傾斜復旧工事、地震後に購入した宅地、地震発生時に人の住める家屋がなかった宅地などは対象外です。補助額は対象工事費から50万円を控除した額に3分の2を準じた額、対象工事費は1000万円まで。受付場所、役場都市計画課、都市計画係、町浄化センター2階。受付期限12月27日金曜まで。受付時間は午前9時から午後5時。平日、最長日のみ。必要なものは、宅地被害などの被災状況を確認できる資料、写真など、印鑑も必要です。問い合わせは、役場都市計画課、都市計画係、電話096-293-4011。国民年金、年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めての所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。案内や事務手続きは日本年金機構、年金事務所が実施します。消費税率は現行の8% から10% に引き上げとなる10月1日から施行され、初回の支払い10月分、11月分は令和元年12月中旬となります。老齢年金生活者支援給付金の概念、支給要件、以下を全て満たしている人が対象となります。1、65歳以上で老齢基礎年金を受けている人。2、請求する人の世帯全員の市町村税が非課税となっている人。3、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万9300円以下である人。給付額、5000円月額を基準に、保険料納付済み期間などに応じて算出され、次の1と2の合計額となります。1、保険料納付済み期間に基づく額、月額イコール5000円かける480月分の保険料納付済み期間。2、保険料免除期間に基づく額、月額は18,034円かけるの480月分の保険料免除済み期間。保険料4分の1免除期間は5417円となります。障害年金生活者支援給付金の概要です。支給要件、以下を全て満たしている人が対象となります。1、障害基礎年金を受けている人。2、前年の所得額が462万1000円、たす扶養親族の数かける38万円以下である。給付額は障害等級日給は5000円、月額です。障害等級一級は6250円、月額です。遺族年金生活者支援給付金の概要、支給要件は以下を全て満たしている人が対象となります。1、遺族基礎年金を受けている人。2、前年の所得額が462万1000円、たす扶養親族の数かける38万円以下である。給付額は月額5000円。ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5000円を控 子の数で割った金額をそれぞれにお支払いとなります。年金生活者支給給付金を受け取ります。年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。平成31年1月1日時点で、老齢、障害、遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている人には、9月頃に日本年金機構から給付金請求手続きに必要な書類が送付される予定ですので、しばらくお待ちください。問い合わせは年金ダイヤル、電話0570-05-4092、役場住民課住民係、電話096-293-3112。オーズディスカバリーコーナー、国際交流員マシューサイバートと大津町の皆さんとの交流を通していろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は特別編として海外派遣事業ホームステイプログラムの様子を報告します。7月26日から8月6日までの間、姉妹都市のヘイスティングス市を訪問しました。大津町からは中高生13人、三輪市4人と随行2人の19人が参加しました。生徒たちは最初は緊張した様子でしたが、時間が経つにつれホームステイ先の人とも仲良くなりました。私は母校の大学がある市を訪れることをいつも楽しみにしています。特にグループで行くとヘイスティングス市の魅力を紹介できるので嬉しいです。ヘイスティングス市内や同じ町のいろいろな場所を見学しました。来月号に一緒に行った生徒たちが作った記事が載るので楽しみにしてください。もし姉妹都市からの訪問をホストファミリーとして受け入れたい、英語力を試してみたい、次回令和3年行ってみたいと思った人はぜひ参加してみてください。ヘイスティングスでの様子です。1. 今回参加した19人のメンバー。 2. 日本庭園を修復しました。 3. 重機のサイズも規格外です。この様子が写真に載っています。学校での取り組みなどをご紹介です。毎月14日は大津町教育の日、大津東小学校で牛舞の練習が始まりました。大津東小学校で大林地区の伝統芸能である牛舞の学習が始まりました。7月から全7回にわたり、地域の保存会の皆さんが1年生から6年生までの全児童に牛舞の指導を行います。この牛舞は大津町の無形民族文化財であり、日照りが続く地域での雨乞いとして継承されています。大津東小学校では毎年運動会で児童たちが披露します。ぜひ大津東小の運動会を見に来てください。大津東小学校運動会は9月21日です。小規模特任校の募集も行っています。ぜひ来てもらい、大津東小の雰囲気を感じてください。特任校募集の相談会も開催します。問い合わせは役場学校教育課学部係、電話096-293-3349です。大津町地域おこし協力隊、地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は7月の東京出張のことについて語ってくれました。7月18日から20日までの間、東京に行ってきました。都市対抗野球大会に出場した本田熊本の応援、それに合わせて町の PR を行います。試合前には議員さんやアルバイトスタッフの皆さんのおかげでパンフレット4000部と町のお菓子を配ることができました。試合では多くの人が応援に駆けつけてスタンドが真っ赤に染まりました。結果は惜しくも負けてしまいましたが、選手の皆さんには元気をいただきました。東京での移動は主に電車だったのですが、皆さん車での生活に慣れているせいか疲れのようでした。銀座熊本物産館にも行ってきました。朝の開店前からお客さんが並んでおり、熊本の人気の高さがうかがえました。 その他にもふるさと回帰支援センターや移住交流ガーデンも訪れ、活動報告や町の市町村の政策についてお話しさせていただきました。全体的に大手町というよりも熊本県としての PR が乏しいと実感しました。他県は独自の案内 PR が強く表現豊かでした。大津町に移住を考えている人に対し、面白い、安心と思える内容を提供できる体制が必要です。今ある場所、今あるものから PR していきたいと思います。1. 東京ドーム前で応援者を案内する地域おこし協力隊の家入さん。 2. 銀座熊本物産館の様子の写真が載っています。気軽に子育てカフェへ行く、ワクワク子育て3。うちの子を初めての場所に行ったりすると不安になるけど、その時どうしてあげたらいいの。子供を褒めて育てたいけど、私はいつも叱ってばかり。どんな風に褒めたらいいの。そんな時は子育てカフェへ行く。誰でも気軽に参加できます。月1回無料です。お子さんも一緒にどうぞ。楽しく子育てできるように保健師、保育士などがアドバイスします。子育てカフェ月1回無料です。子育てのことでどうしたらいいかわからないことなどお尋ねできます。日時9月26日木曜日午後2時から4時。場所まちづくり交流センター。協力ペアレントプログラムネットワーク。無料、予約不要、お気軽に。駐車場は役場もご利用ください。子育てカフェのお問い合わせは、大津町子育て支援課、電話096-293-5981。連載人権シリーズ、輝く人権。今回は、町で人権擁護員として活躍している江原米子さんにお話を聞きました。町には5人の人権擁護員がいて、一緒に様々な活動をしています。熊本地方法務局阿蘇大津支局で月水金曜日に午前9時から午後4時まで常駐し、人権擁護委員が人権相談に応じています。人権擁護委員は住民の皆様の自ら相談パートナーです。一人で悩まずご相談ください。主な啓発活動を3つ紹介します。企業に対する啓発活動。近年、企業の長時間労働による過労死やパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの各種ハラスメントが社会問題として取り上げられていますので、企業において人権に対する理解や取り組みが推進されるよう、企業と連携しての啓発活動を行っています。レイプ DV に関する啓発活動。高校でデート DV をテーマとしたビデオ上映会や実践教室を開催しています。地域への啓発活動。男女共同参画社会を目指すために暮らしの中の人権をテーマに分別を地域で行っています。男女共同参画社会を目指すには家庭環境も大切です。私も以前共働きで子育てが忙しかった頃は夫も家事や育児に参画していましたね。私は最初から家のことができるようになったのですが、ふと家事などの役割分担はこれでいいのかなと考えるようになりました。夫はいつも仕事後に出かけ、午後10時頃帰宅します。ある日朝が早いので先に寝るねと伝え、そこに着きました。何も伝えていませんが、朝起きると食器が洗ってありました。とても嬉しかった。自分の思い、食器を洗ってほしいを言葉に出して伝えることも大切だと思いますが、夫は言葉に出さなくても思いが伝わってほしいようです。思いがすれ違うこともありますが、いつでも好きなことがあり、ありがとうが言い合える夫婦でありたいと思っています。皆さんの家庭はどうですか。問い合わせは役場人権推進課、人権推進課、電話096-293-7920です。きらめく人。大津町男女共同参画審議会委員、吉永俊明さんです。私は平成24年4月から 萩鶴南区の区長、そして行政区嘱託委員として地域活動に携わり、今年で8年目を迎えます。区では安心安全で住みやすい地域づくりを掲げ、高齢者及び要援護者の確認、防災訓練や防犯活動、道路などでの危険箇所の確認などを日々行っています。また行政区嘱託委員として地域住民の皆さんの生活環境向上のため、地域の様々な事情を町に伝え、時に要望します。さらには広報誌などの町からの情報、地域住民の皆さんへの配布を通してお届けしたり、災害時の情報提供や町との連合連絡調整といった、町とともに住民の皆さんの生活環境の向上に努めています。今年4月からは大津町区長会の会長も拝命し、町内全区長の皆さんとともに町全体の活性化にも努めています。その中で5月から男女共同参画審議会の委員として参加しています。男女共同参画の推進はあまりにも遅くかけ、長いスパンで一歩一歩進みながら考え、そして実現していかなければならないと実感しているところです。私がいつも思っていることは、多くの人々に支えられて生活を送る中、お互いを認め合い、助け支え合う気持ちが大切だということです。地域活動の中でも多くの人たちが出会うことで、お互いに話をする機会が増え、多くのことを学び、コミュニケーションを図りながら楽しく進めています。現に区の会議では、さまざまな年代の男女の役員で、より良い地域社会の実現に向け協議し活動しています。最後に、男女共同参画の真の実現のためには、性別や年齢の違い、さまざまな価値観の違いはありますが、すべての人にとって差別のない、お互いが尊重し合える地域社会を作り上げていくこと、そして地域の皆さんがさまざまな活動に参加し、理解を深めていただくことが重要ですので、私自身も地域活動を通じて尽力してまいります。環境プレス。9月は動物愛護月間、県は9月を動物愛護月間として定めています。今年も県内中保健所で、県獣医師会や市町村等の協力を得ながら、動物愛護に関するさまざまなイベントを行います。第33回動物愛護祭り、今月22日に行われる動物愛護祭りでは、毎年長老犬表彰が行われます。町からも15頭の犬が対象となっています。健康しつけ相談、丸抜き、動物モノマネ園芸大会なども行っています。ワンちゃんを飼われている人、そうでない人でも楽しめる内容となっています。ぜひご参加ください。福祉地域動物愛護祭り、日時9月22日日曜日、午前9時から午後2時まで。場所、熊本県農業公園カントリーファーム。内容、動物慰霊祭、健康しつけ相談、丸抜き、動物用品販売、動物モノマネ大会。入場料、大人300円、高校生以下無料。ゴミ処分手数料のお知らせ。ゴミ処分手数料にかかる消費税が 8% から 10% に変更になります。現在、福祉環境保全組合新環境工場などにゴミを直接持ち込まれる場合は、ゴミ処分手数料の合計額とそれにかかる消費税 8% を納入していただいていますが、10月1日火曜から消費税が 10% に変更になります。
ゴミの持ち去り禁止、ゴミステーションに置かれている資源ゴミの収集許可を得てない人が軽トラックなどで勝手に持ち去る事案が多発しています。資源ゴミなどを持ち去る行為は条例で禁止されていて、違反した場合は20万円以下の罰金を科す場合があります。そのような行為を見かけたときは直接注意などせず、車種、色、ナンバーなどの特徴を覚えている範囲で役場環境保全課へご連絡ください。環境美化の日を実施します。第42回環境美化の日を実施します。町では国が定める環境基本法に基づき、平成11年度よりこの美化作業を6月、10月の年2回計画しており、今回は10月6日日曜日を大路町環境美化の日と決定し、町内全域の環境美化に運動を実施します。ぜひお住まいの地や職場などで美化作業に参加して美しい大路町にしていきましょう。この作業は20ポイントにも活用できますので、多数の参加をよろしくお願いします。課長、西原村風力発電事業計画段階環境配慮書の縦覧のお知らせ。内容、株式会社エルゴジャパンエナジーが大津町と隣接する三原村で計画している風力発電事業についての計画段階環境配慮書の縦覧を行います。対象事業、課長、西原村風力発電事業、場所、大津町役場環境保全課、期間、9月8日金曜日から10月21日月曜日まで、時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。意見書提出期間、9月20日金曜日から10月21日月曜日まで。問い合わせ、株式会社エルゴジャパンエナジー、電話03-5157-1555、お問い合わせは役場環境保全課環境保全係、電話0962933113。保育料を無償化します。保育料については10月から3歳から5歳児の子どもが無償化されるため、町村に支払う必要がなくなります。ただし保育所の給食の材料にかかる費用、給食費については自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため保育所などを利用する保護者も自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので、無償化後も引き続き保護者の皆さんも負担します。3歳から5歳児の保護者の皆さんに、現在3歳から5歳児の給食費分は主食、お米など分については適切、主食、価格、分については保育料の一部として町村を通じて保育所に支払い、または現物を負担していただいています。保育料を無償化されますが、給食費については引き続き保護者の皆さんの負担が原則です。無償化に伴い、今後は 主食分と主食分の給食費をまとめて、保育所に支払うことになりますので、ご理解、ご協力をお願いします。主食費については、年収360万円未満相当の世帯および第3子以降は免除します。対象者には不安中に通知します。それまでは保護者は保育料を食材料以外と不足に4500円を市町村を経由して保育所に納めています。主食費は直接保育所に納めていました。これから無償化後2019年10月以降は市町村への保育料の支払いは無償化で不要になります。主食費4500円と主食費は主食分と主食分の給食費をまとめて保育所にお支払いいただきます。給食費の金額は施設ごとに異なります。問い合わせ役場子育て支援課子育て支援係電話 096-293-5981町の話題、水に遊び、学ぶ、楽しみ、田んぼの学校に白川中流に、令和元年度田んぼの学校に白川中流に、7月27日に開催されました。主催、大きく土地改良です。これは水田や水路を遊びと学びの場として活用しつつ、農業の大切さ、地域資源の持つ多面的な役割、地下水、海洋機能などについて理解を深めてもらうことを目的として、毎年実施しています。今年は大津町内外合わせて150人の小学生と保護者が参加、魚のつかみ取りや、砂引き、そして花ぐり入れの見学が行われました。普段できない遊びに笑顔が弾ける子どもたちを写真が見つけます。子どもたちの教育を飽きかかり、保育士と教師の研修会、7月17日、大津クラブで、町内の保育士と小中学校教諭を代表に研修会を開催します。熊本大学准教授前田康弘さんの講演を聞いた参加者は、子どもが未来を生きるためにどんな力が必要かを話し合います。この研修会は町が熊本県幼児教育推進体制に充実活用強化事業に係る市町村研究機器の規定理念を受け実施したもので、幼稚園保育園小学校中学校が連携し、幼児教育の質の向上を図る体制づくりのことで、真剣な表情で意見を交わす参加者と前田准教授の写真が見つけます。科学で国境を越えるドイツ・ニュルンベルク市青少年国際交流。第8回ドイツ・ニュルンベルク市青少年国際交流が8月1日から7日までの間で行われました。この交流は当初を通した国際交流の目的で、卓球、剣道、弓道などが行われました。また熊本城見学や茶道体験、ホーム通達での交流などについて日本の文化にも触れました。今回の交流を通じて青少年団とホストファミリー、またニュルンベルクと大津町の 絆が深まりました。2人は町長とも交流を深めました。町にとって記念すべき日に大津町人口3万5000人とした。町の人口が7月31日に3万5000人を突破しました。他の地域から転入し、もうすぐ娘の住人となった松田雅子さんや、大津町は子育ての町として有名、人口が伸びているのがその証拠かもしれません。とても便利でいいところだと思っています。調査が地震の影響で仮設調査になっているとは知らなかったので驚きました。新しい庁舎が完成するのを楽しみにしていますと話してくれました。福田も終わり、現地庁舎と握手する町田さんにその写真が載っています。保育士確保に向けた取り組み、給食のための保育園見学ツアー、保育士を目指す学生を対象に町内に保育園への給食意欲を高めてもらおうと、8月8日に保育園を見学するツアーが行われました。このツアーは不足する保育士の人材確保に向けて、町と町内の認可保育園が協力して行ったもので、当日は6園を訪問し、保育園の見学や現役保育士との懇談会などが行われました。1日で複数の保育園の様子を見学する機会はめったにない。参加者は各保育園の説明を熱心に聞いていました。懇談会では参加者の質問に現役保育士からたくさんのアドバイスがありました。工夫を凝らしたエコパスエコマイレッジチャレンジ2019開催、8月4日に HSR 九州で本田エコマイレイジチャレンジ2019九州大会が開催されます。限りある資源の有効活用と省エネをテーマに、ガソリン1リッターでどれだけ走れるかを競う大会です。燃料を最小限に抑えるために、工夫を凝らした車両が多くあり、海ごとに個性が出ていました。町からは、東洋高校が、チーム共用として出場し、BR2 ノブで見事優勝しました。チーム共用がコンパクトな車両で優勝を果たしました。訓練の成果を受け、第6回熊本県女性総合総合大会、第6回熊本県女性総合総合大会は8月18日に八代市で開催されました。この大会は消防の基本的な操作を給食のために行われており、放水で射線と呼ばれる的を一つまでにちゃんと正確さを競います。同大会には県下から13チームの女性消防隊が参加しました。大津町からの女性消防隊が出場し、訓練の成果を発揮して見事4位でした。息の合った動きを見せる選手たち、指導者の声はこの日も響き渡りました。コースを持って全力疾走しました。真剣な眼差しの選手たち、河川に向かって放水する選手たちの写真が載っています。全国で活躍する大津町の人々、全国大会出場など、3月26日、愛知県で行われた 第28回全国高等学校剣道選抜大会県立加本高等学校の小島翔太さん、森、久本海さん、三崎の合出場しました。3月28日、愛知県で行われた第44回全日本高等選抜ソフトテニス大会、愛知県で開催され、県立熊本工業高等学校の本田柚葉さん、三崎野が出場しました。6月28日、三重県で行われた第23回全日本選手権個人ロードレース大会、三重県で開催され、SSC チームの福永隼人さん、藤水が出場しました。7月23日、静岡県で行われた第53回全日本高等学校馬術競技大会、県立東洋高等学校馬術部の豊岡篠乃さん、室、山下一郎さん、室、古庄真澄さん、平川、西林太郎さん、大津が出場しました。9月25日、福岡県で行われた第5回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会、熊本トランポリンクラブの市川由奈さん、三崎の大塚はじきさん、大津が出場しました。7月26日、宮城県 AIG プレゼンツ MLB カップ2019、熊本大津リトルリーグの黒木良一さん、三崎の藤本裕樹さん、篠宮、海瑠衣子さん、大津、上田仁さん、ツインズ、酒井翔さん、平川、国武康平さん、大林、吉松美人さん、大津、上村亮太さん、辻水、池尻康春さん、森が出場しました。8月19日、八代市、第20回第8全国小学生 ABC バドミントン大会、大津ジュニアバドミントンの宮崎純さん、大津が出場しました。8月31日、静岡県、第5回全国小学生フェンシング選手権大会、熊本ジュニアフェンシングクラブの西村喜恵さん、室、今村凛太郎さん、大津が出場しました。町では、スポーツ、文化の普及、振興を図るため、全国大会などに出場する場合、県予選大会を含め、中央の教育団体などが主催する大会で、学校教育活動以外にも、は、大津町全国大会と事業報奨金交付要項により、激励金をお渡ししております。問い合わせ、役場障害学習課、障害スポーツ学科、スポーツ部の電話、096-293-8088、障害学習学科、文化部の電話096-293-2146。大津インフォメーション。新庁舎。新庁舎建設工事に伴う駐車場利用案内。新庁舎建設事業は、8月末に本体工事の契約手続きを完了し、9月から建設工事に着手します。これに伴い、9月20日金曜日から、 仮設庁舎目安川駐車場が利用できなくなります。役場にお越しの際は仮設庁舎東西の駐車場か北側の駐車場をご利用ください。代表者の皆さんにはご迷惑とご不便をおかけしました。ご理解とご協力をお願いします。なお新庁舎本体の安静時期については令和3年5月を目指しています。問い合わせ役場庁舎建設推進課、庁舎建設推進課、電話096-273-8696、検査軽量機の定期検査を実施します。取引や表面に使用する軽量機は法律軽量法第19条により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。次の日程で検査が行われますので、該当する計量器を持っている人は、受験してください。日時、10月10日木曜日、11日金曜日、午前10時から午後3時まで、正午から午後1時を除きます。検査対象計量器。商店などで商品の売買に使用してください。2、病院、薬局などで使用している教材用の係。3、学校、病院、保育園などで使用している体重測定用の係。4、農協、漁協など有数物資の収支などに使用する5、宅配など運送業者などが貨物の運賃管理用に使用する6、農業・漁業などの生産者が生産物などの売買に使用する場所、町障害学習センター。時間物1、営業治療しているので2、手数料500円から2200円1段に。問い合わせ役場症状観光課、症状観光課から電話096-293-3115。医療男性対象の風疹対策は、風疹の流行を受け、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年7月2日から昭和54年9月1日生まれの男性を対象に、令和3年度までの3年間に対し、風疹抗体検査、予防接種を無料で受けることができます。今年度の無料クーポン送付は、昭和47年9月2日から昭和54年9月1日生まれの男性に、5月下旬に無料クーポン券に送付しています。送付の案内書をご覧ください。紛失された人は再発行します。今年度、送付対象外の人は、令和2年度以降に対象となりますが、今年度に抗体検査を希望の際はお問い合わせください。5月21日以降に、大津町へ転入され、風疹の抗体検査、予防接種を受けていない人は、無料クーポン券を発行しますので、お問い合わせください。転入前の自治体で発行されたクーポン券は利用できません。風疹感染防止のため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、役場健康保険課、健康推進課、5 子育て研究センター、電話096-294-1075。
下水道、9月10日は下水道の日。施設を長持ちさせ、きれいな水を川に返すため、次の点に注意しましょう。台所では、野菜くずやご飯の残り、食用廃油、天ぷら油やサラダ油などを流さないようにしましょう。雨水は流せません。分流式で生活排水のみを処理します。松やマンホールには土砂や廃油、木片などの廃棄物を捨てないようにしましょう。マンホールの蓋はむやみに開けないようにしましょう。共同住宅、入居者の皆さんで排水設備を管理しましょう。水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の紙、異物などを流さないようにしましょう。洗濯では、合成洗剤に含まれているリンは、汚水処理施設で処理しても取り除くことが困難です。無塩洗剤を使うよう心がけましょう。下水道には、ガソリン、シンナー、石油、アルコール類などの危険物は流さないようにしましょう。揮発性の高い危険物は大爆発を起こす原因になります。排水口には、台所、浴室などの排水口には大きなものが流れ込まないように必ず何か格子をつけましょう。問い合わせ、役場下水道課管理係、電話096-293-5678。募集、地域密着型サービス事業者を募集します。町では認知症高齢者とその家族を地域全体で支える体制を整備するため、第7期大津町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス事業者、認知症高齢者グループホームの実施予定事業者の募集を行います。詳しくは町ホームページ、またはお問い合わせください。募集事業、定員、認知症対応型共同生活介護18床。応募資格、1、令和3年3月末までに施設の開設が可能であること、着工は令和2年度中。2、応募事業者自らが町の指定を受けて開設・運営すること。3、確実に遂行できる経営基盤が整っており、継続して事業を行うことができる見込みがあること。4、県内の法人であること。5、応募事業者及び代表者が国税、地方税を滞納していないこと。6、応募事業者の関係者が暴力団またはその関係者でないこと。問い合わせ期間、9月2日月曜から9月30日月曜。応募期間、10月1日火曜から10月31日木曜。応募書類、提出先、役場介護保険課、介護保険係。問い合わせ、役場介護保険課、介護保険係。募集、大規模校から大津東小学校に通学する人を募集します。大津町、小規模特任校制度の利用者を募集します。令和2年4月より大規模校から大津東小学校に通学を希望する児童が対象です。ご不明な点は、事前相談を活用するか、お問い合わせください。対象者、令和2年度に大規模校、大津小、三崎野小、宇野小に通学する予定の児童、1年から6年。募集人数、各学年、10人程度。申し込み方法、まず学校教育課にご相談ください。その後、申し込み方法をご説明し、 申し込み用紙などをお渡しします。面接、申し込み後、学校長による面接を行います。面接日は別途通知します。申し込み期間、9月17日火曜から10月18日金曜、決定は12月上旬を予定しています。相談を受け付けます。申し込み前だけど確認したいことがある。気になるので内容をちょっと聞いてみたい。という人のために相談日を設けます。事前に予約が必要ですので、相談したい日時を連絡してください。9月21日の大洲東小学校の運動会でも相談を行います。気軽にお越しください。日時、9月21日土曜、24日火曜から26日木曜、午前10時から午後4時、場所、大洲東小学校、21日、役場住民相談室、24日から26日。9月17日は教育の日。大洲東小学校を見学する絶好の機会です。予約もありませんので、ぜひ学校の雰囲気を感じてください。申し込み問い合わせ、学校教育課、学務係、電話 096-293-3349。 募集、熊本県立農業大学校学生研修生募集。1、学生、魅力いっぱいの農業大学校で農業のプロを目指しませんか？高等学校をすでに卒業されている人でも、一般入学者選抜だけでなく、市町村長の推薦、地域推薦により、推薦入学者選抜も受験できます。区分、推薦入学者選抜、願書受付期間、9月2日月曜から9月13日金曜、選抜に、10月2日水曜、合格発表、10月17日木曜、選抜方法、学力検査、国語総合、古文、漢文を除き、調査区分を含む、面接、提出処理、選抜場所、熊本県立農業大学校、熊本県甲子市栄3805、区分、高等学校推薦及び地域推薦、願書受付期間、9月2日月曜から9月13日金曜、選抜日、10月2日水曜、合格発表、10月17日木曜、選抜方法、学力検査、国語総合、古文漢文を除き、小作文を含む、面接、提出処理、選抜場所、熊本県立農業大学校、熊本県甲子市栄3805、一般入学者選抜、願書受付期間、12月9日月曜から12月20日金曜、選抜日、令和2年1月22日水曜、合格発表、令和2年2月6日木曜、選抜方法、学力検査、国語総合、古文漢文を除く、数学1、面接、提出処理、選抜場所、熊本県立農業大学校、熊本県甲子市栄3805、募集定員、農学部、就業年限2年、農産園芸学科、野菜学科、畜産学科80人、受験料など、入学試験手数料2200円、入学料5650円、授業料月1万8800円、年間、令和2年度予定。2、研修生、就農に必要な栽培技術や経営のノウハウを人から 学べる農業研修を実施しています。
充実したカリキュラムで仲間と共に農業を始めてみませんか。研修コース名、プロ経営者コース、募集期間、前期募集9月17日火曜から10月28日月曜まで。後期募集、令和2年1月6日月曜から1月27日月曜まで。研修期間、4月から翌年3月週5日。定員、前期10人、後期前期募集の男性。実践農業コース、募集期間、前期募集9月17日火曜から10月28日月曜まで。後期募集、令和2年1月6日月曜から1月27日月曜まで。研修期間、4月から12月週5日。定員、前期25人、後期15人。申し込み問い合わせ、1、県立農業大学校教務課、電話096-248-1188。 2、県立農業大学校研修部、電話096-248-6600。 募集、後継調査員をやってみませんか。町では後継調査の調査員として協力していただける人を募集しています。来年は日本に住むすべての人を対象にした国勢調査、令和2年10月1日実施と、全国の農家や林家を対象にした農林業政策、令和2年2月1日実施など、極めて大規模な調査が行われます。これらの調査は、調査対象が多いことから、多くの調査員を必要とします。調査員は、調査ごとに省庁から推薦され、県知事が任命します。ただし、調査員としての要件などを審査の上選考しますので、推薦されない場合もあります。調査員の要件、原則として町内在住の20歳以上の人、税務、警察、選挙に直接関係のない人、調査上の秘密が守れる人など、調査員報酬、統計調査ごとに定められた報酬が支払われます。申し込み方法、役場総合政策課に備え付けの申請書に必要事項を記入の上、申し込みください。申請書は町ホームページからもダウンロードできます。募集、大津町非常勤職員、臨時職員、業務補助員、登録制募集。非常勤職員、職種、給食調理員、勤務室、学校給食センター、幼稚園教員、大津幼稚園。臨時職員、職種、一般事務、勤務地、役場仮調査ほか。給食調理員、学校給食センター、幼稚園教諭、大津幼稚園、信頼幼稚園。介護支援専門員、地域包括支援センター。図書館司書、大津図書館。精神保健福祉士、子育て支援課。特別支援補助金、看護師、町内小中学校。保健師、子育て健診センター。業務補助員登録制、職種保健師、勤務地子育て健診センター。申し込み期限、9月13日金曜。受付時間、午前9時から午後5時、土日祝を除く。申し込み方法、履歴書及び各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。郵送で応募する場合は、必ず職種を記入してください。任用開始、
10月1日火曜以降、その他、1、申込者には面接を実施する予定です。業務補助員登録制については書類選考のみ。2、募集の詳細などは変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、役場総務課人事秘書係、電話096-293-3111。暮らしの伝言版。お知らせ。公共交通一日無料キャンペーン。新交通センター開業に伴い、県内全域のバス利用一日無料キャンペーンを実施します。実施期間、9月14日土曜終日。対象路線、県内全域の一般路線及びコミュニティバス、観光バスは、B&S、リムジン以外対象。高森号、人吉号、天草号を含み、高速バス、他県。空港リムジンバスは対象外。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、観光バス、株式会社、大津営業所。電話、096-293-3151。働き方改革推進支援相談会。平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています。時間外労働の上限規制や休暇取得の見直しなどがあります。熊本働き方改革推進支援センターより社会保険労務士が派遣され、法改正への対応方法、助成金の活用方法など働き方改革推進に関わる相談に対応します。日時、9月から令和2年3月の第2、第4水曜日午後1時から4時30分。場所、町障害学習センター2階役場経済部内。問い合わせ、熊本働き方改革推進支援センター、電話0120-946-834。震災不動産トラブル110番。平成28年に起きた熊本地震で被災された方や不動産に関する相談、土地の境界、建物未登記などの問題を対象とした無料相談会を県司法書士会と県土地家屋調査士会が共同で開催します。電話か面談での相談となります。日時、10月20日日曜午前10時から午後4時。会場、1、熊本県民交流館パレア10階、会議室7、熊本市。2、熊本県司法書士会館熊本市。相談受付電話番号当日のみ。電話096-364-0800。熊本県障害者雇用促進大会。9月は障害者雇用支援月間です。大会では障害者の就労に関するセミナーと表彰式を開催。どなたでも参加できます。無料。日時、9月19日日曜午後1時30分から。場所、県庁地下大会議室。期間中、パレアロビー店、8月27日から、や、新規学卒障害者就職説明会、9月25日も開催します。詳しくは、県ホームページをご覧ください。問い合わせ、申し込み、県労働雇用調整課、電話096-333-2342。熊本県夢応援進学給付金。熊本地震で被災した世帯で大学などに進学した人に給付金があります。対象者以下の1から3すべてを満たす人。1、高校3年生時点で熊本県育英資金 際特例枠を貸与。2、今年度大学、短期大学、県立農業大学校、県立高等技術専門校、県立技術短期大学校に進学。3、生活保護法による進学準備給付金を不受給。申し込み期限、9月30日月曜。問い合わせ、県私学振興課、電話096-333-2064。青年貢献相談会を開催。青年貢献制度や相続、遺言、財産管理、福祉サービスの利用などについて、司法書士と社会福祉士が無料で相談に応じます。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。相談例は次の通りです。一人暮らしの今後が不安。遺産分割協議をしたいけれど、相続人の一人が認知症のようで心配。障害を持つ子どもの将来が心配だ。親の年金が勝手に使われているかも。お互いの介護が必要になった時の預金管理などが心配。日時、9月14日土曜、午前10時から午後4時。場所、熊本県司法書士会館、熊本市。方法、面談相談、予約不要、電話相談、当日相談番号、電話096-364-0800。問い合わせ、熊本県司法書士会事務局、電話096-364-2889。講演会、子どもの発達セミナー、支援を受けている子どもの義務教育後の進路選択や就労支援の現状などをお話しします。子どもの将来への思いなどを参加者全員で共有できるセミナーです。ぜひご参加ください。無料。内容、思春期の子どもを持つ親に伝えたい。子どもの自立と進路選択について、日時、9月18日水曜、午前10時から正午。場所、町障害学習センター2階中会議室。講師、三木の里、熊本実習官特別支援相談員、浦田博之さん。その他、託児も行っています。希望者は事前に申し込みください。申し込み、問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話096-293-3510。募集、町営住宅補充、入居者募集。募集団地、1、あけぼの団地、改修前、7戸。昭和53年から59年度建築。2、立石団地1戸。昭和42年から45年度建築。3、西竹団地1戸。昭和46年から50年度建築。4、上鶴団地2戸。平成19年度建築。詳しくは町ホームページをご確認ください。申し込み資格、町に住所または勤務先がある、単身世帯ではない。2、3を除く、住宅に困窮している、税金などの未納がない、持ち家がない。所得基準、月額15万8000円以下、すでに公営住宅に入居されている人は申し込みできません。申し込み期限、9月17日火曜から24日火曜、土日祝日を除く。問い合わせ、役場住民課、住宅係、電話096-293-3112。 障害のある人対象の職業訓練。1、基礎パソコン科、熊本校、パソコン基礎、ビジネスマナー、コミュニケーション能力を身につけます。対象者、身体、視覚、聴覚、上肢、下肢、内耳、知的、精神、発達、難病、高次脳機能の障害がある人、定員10人、期間、11月1日金曜から令和2年1月31日金曜、受講料、無料、ただしテキスト代、8600円、税抜き、程度が必要。場所、有限会社システムランド熊本市、募集期限、9月30日月曜。2、コミュニケーション能力習得課、職場で必要なコミュニケーション技術、ストレス対処力などの訓練です。対象者、身体、下肢、知的、精神、発達、高次脳機能の障害がある人、定員9人、期間、11月6日、水曜から令和2年1月29日水曜、訓練は月曜日、水曜日の午後6時から2、3時間程度、受講料、無料、ただしテキスト代、1500円程度で、税抜きが必要。場所、株式会社ラ・ラポート熊本市、募集期限9月30日月曜、申し込む問い合わせ熊本県立高等技術専門校、電話096-297-9915、スーパーバイクレースイン九州、スーパーバイクレースイン九州が開催されます。町在住の高校生と都の保護者先着20人にはスーパー耐久レースの無料招待券を配布します。町交流センターで申し込み書に本人の氏名、住所、記入及び学生証を確認して無料招待券を渡します。中学生以下は保護者同伴であれば無料で入場可能です。日時、10月5日土曜、10月6日日曜、場所、オートポリス、大分県日田市、招待券配布場所、町交流センター、配布期間、9月2日月曜から10月3日木曜、土日祝日を除く、問い合わせ、株式会社オートポリス、電話0973-551111。サイパン無料招待事業。サイパン交流40周年を記念して、サイパンでのホームステイやクリスマス体験などの無料招待を行います。日時、12月27日金曜から令和2年1月2日木曜。対象、小学3年生から高校3年生、定員、無料招待1人、プログラム、参加費無料5人、応募方法、電話またはホームページで資料請求の上、はがきにより応募、申し込み期限、10月18日金曜、問い合わせ、校在、国際、青少年研修協会、電話03-6417-9721。
道の駅大府駐車場内の新設トイレ建設工事のお知らせ。トイレ建設工事のため10月中旬まで一部駐車場が利用できない状況になり、大変ご迷惑をおかけします。館内が元気に営業しておりますので、よろしくお願いします。営業時間のお知らせ。物産館、工芸館、9時から18時まで。赤石レストラン、よかりか。 10時から18時まで。阿寒市レストランゆかゆか。毎月29日は肉の日限定メニューを準備しております。毎月数量限定で入荷する。生産者手作りの熟芋のいきなり団子。和菓子屋さんが作ったいきなり団子。まんじゅう各種販売。新から芋が入荷中。品質、ボネアズマ10月まで販売。9月14日から16日まで、道の駅大津お客様感謝祭と待っております。お問い合わせは、道の駅大津電話番号096-294-1600まで。安全安心の大津町。ゆっぴーのワンポイント。運転者と歩行者の両方が交通ルールを守ることが大切です。秋の全国交通安全運動、太陽確認、早めの来客を感謝祭。9月30日月曜は交通事故ゼロを目指す日です。県内で発生した死亡事故の中で子どもと高齢者の歩行中の事故、シートベルトを着用していれば助かっていたケースが増えています。そのため、次のルールをもう一度確認しましょう。運転者は横断歩道における歩行者優先を徹底する。歩行者は横断する際の左右の確認を徹底する。歩行中、自転車乗用中は夕暮れ時はライトを点灯し、夜間は反射板で周囲に自分の存在を知らせる。シートベルトは全ての座席で着用する。チャイルドシートは子どもの体格に合ったものを使用する。飲酒運転は絶対にしない。警察では運転適正相談窓口を設置していますので、有効に活用してください。犯罪発生状況、令和元年7月推計。大津町管内、累計199、7月中19、前年比プラス29、うち大津町累計75、7月中3、前年比プラス25。主な発生犯罪、喧嘩による暴行、傷害事件などが発生している。交通事故状況、令和元年7月集計。発生件数、大津町管内、累計131、7月中19、前年比マイナス48、うち大津町累計46、7月中4、前年比マイナス18。死者数、大津町管内累計1、7月中0、前年比0。うち大津町累計0、7月中0、前年比0。傷者数、大津町管内累計178、7月中22、前年比マイナス60、うち大津町累計65、7月中4、前年比マイナス21。管内発生件数は合致を積んでおります。死者数は30日以内死亡の場合となっております。大津町では今年に入って交通事故による死者は出ていませんが、県内では6月末時点で30件と昨年時期よりも5件増加しています。皆さんももう一度基本的なルールを守れているか見つめ直してみてください。送迎安全運転講習を開催。10月に送迎安全運転講習を開催します。
運転技能の適正を切り、介護施設などの送迎に対し、安全な送迎運転などの知識、技能を習得できます。送迎業務に従事している人や、これから従事したいと考えている人は、ぜひご参加ください。無料です。日時、10月11日金曜日、午前10時から午後4時まで。場所、HSR 九州交通教育センター。対象者、60歳以上の健康な人、定員10人。問い合わせ、校舎、大津町シルバー人材センター、電話 096-293-4780 まで。携帯電話会社を装うメールに注意。県内において、携帯電話のアカウントの乗っ取りに関する事案が発生しています。被害に遭わないためにも、メールに添付された URL には安易にアクセスしないようにしてください。県内で発生している事案、携帯電話会社を受託したショートメールが送られてくる。メール内 URL にアクセスすると、偽サイトにつながり、ID とパスワードの入力を求められる。入力した情報が犯人に利用され、高額料金を請求される。問い合わせは、大津警察署、電話 096-294-0110 まで。町の相談。相談、日時、場所、相談員の順でお届けします。心配事相談、9月2日月曜13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、渡辺幸子。9月3日火曜13時から16時、老人福祉センター、野田幸子。9月10日火曜13時から16時、老人福祉センター、今山隆史。9月24日火曜13時から16時老人福祉センター太郎丸正治。10月1日火曜13時から16時老人福祉センター渡辺幸子。10月7日月曜13時30分から15時30分人権啓発福祉センター樋口美。心配事児童相談、9月17日火曜13時から16時老人福祉センター江藤忠一。障害者相談、9月2日月曜13時から16時老人福祉センター鎌田悦子、北村清子。10月7日月曜13時から16時老人福祉センター宮崎教育北村夫婦。人権啓発福祉センターの電話番号 096-293-7920、 老人福祉センター電話 096-293-2027。 行政相談、9月19日月曜10時から12時住民相談室西村和正。法律相談、これは予約が必要です。9月13日金曜10時から12時住民相談室熊本県弁護士会。9月27日金曜10時から12時、大口プラザ、藤本一郎。年金相談、これも予約が必要です。9月8日、金曜、10時から15時、大口プラザ、 年金事務所相談員、役場住民課電話番号 096-293-3112、 教育相談、これも予約が必要です。毎週月曜日から金曜日まで8時30分から17時まで、教育支援センター、教育相談員、教育支援センターの電話番号 096-293-2231、 物忘れ相談、予約が必要です。9月19日木曜9時30分から12時半、地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター、地域包括支援センターの電話 096-292-0770、 雇用相談、毎週火曜と金曜、休日の場合は翌平日9時から17時、障害学習センター2階、雇用相談員、消費生活相談、毎週火曜と金曜10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員、火曜金曜は大島市、電話 096-293-3111、 月曜木曜は豊陽町、電話 096-232-2112、 水曜は西原村、電話 096-279-3111 で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。成長は楽させていただきます。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順でお伝えします。松永豊次で、ゆいちゃん、のり、片山明、のぶちさん、おうじ、森田、竹鬼、琴葉さん、王子、島本博之、奈々さん、三田島、黒谷和義、海里さん、室、菅久美子、美優さん、宇都宮、トーマ・ミッチェル、コウキさん、王子、石原道則、青人さん、王子、安倍光明、青ちゃん、ムド、矢野泉、ライさん、ムド、杉田ルイ、リマさん、ムド、和田愛子、伊木さん、王子、長原桃花、彦さん、ムド、西村拓也、純子さん、木の水、川上郷、莉子さん、王子、星子健行、健優さん、室、岩崎純次、春人さん、杉水、吉山宗次、純さん、室、お悔やみ申し上げます。成長あれ、希望者名、満年齢、住所の順でお伝えします。前田彩子、94歳、小田、野田須磨子、89歳、王子、飯塚千恵子、68歳、王子、津田照子、83歳、君、中野博、92歳、王子、大塚照、92歳、室、 日曜か日曜、休日か休日、日曜よしき95歳、うん。夏をかっこ、90歳、群馬。上村美智子、94歳、大林。古町春江、87歳、大津。住田と広子、85歳、大林。家入元子、90歳、大津。本郷達也、66歳、群馬。小形義郎、82歳、マス。福本森夫、92歳、高松。西本武子、85歳、大林。お誕生お悔やみのコーナーは希望者とも提出しています。令和元年7月10日から、令和元年8月9日届け出順となっております。夏のカレンダー、4月。4月2日、月曜。町交流会館、休館。歴史文化伝承館、休館。大津図書館、休館。3日、火曜。町運動公園、休園。4日、水曜。窓口照明業務延長、19時まで。大津図書館、夜間開館、20時まで。9日、月曜。町交流会館、休館。歴史文化伝承館、休館。大津図書館、休館。10日、火曜。手話通訳設置日。町運動公園、休園。11日、水曜。窓口照明業務延長19時まで。大津図書館、夜間開館20時まで。13日金曜、大津中央公園調整会議。平成30年9月分。子育て健診センターにて17時30分。16日月曜、敬老の日。歴史文化伝承館、休館。大津図書館、休館。17日、火曜。体育鉄道、申請受付開始。令和元年、9月分。町、運動公園、休園。町交流会館、休館。18日、水曜。子供の発達セミナー、10時から12時。障害学習センターに。窓口照明業務延長19時まで。大津図書館、夜間開館20時まで。23日、秋分の日。歴史文化伝承館、休館。大津図書館、休館。24日、火曜。手話通訳設置日。町、運動公園、休園。町、交流会館、休館。25日、水曜。窓口照明業務延長、19時まで。大津図書館、夜間開館、20時まで。30日、月曜。町交流会館、休館。歴史文化伝承館、休館。大津図書館、休館。10月1日、火曜。町運動公園、休園。2日、水曜。窓口照明業務、延長、19時。大津図書館、夜間開館、20時。休日当番に薬局が変更される場合があります。最新情報は、福祉広域連合消防本部指令センター、 電話096-232-9331で確認してください
。町の人口、令和元年7月末現在、人口35,000人プラス68人、男17,220人プラス23人、女17,780人プラス45人、世帯数14,503戸プラス29世帯、出生36人、死亡27人、転入198人、転出138人、増減は前月比となっています。
クローズアップ大地震、今年10月に行われる生き生き茨城夢大会第19回全国障害者スポーツ大会2019の卓球精神障害の部に出場する中村秀和さんをクローズアップする。近い将来に楽しい生活や目標を持って残りの人生を過ごしたい人、中村秀和さんの笑顔でラケットを持った写真が載っております。高校を卒業してすぐ農林水産省に入庁し、主に森などの管理などを任されていた。九州を中心に転勤を17回経験し、多くの人との出会いがあったという。今は大津高校で学校補助員として勤務しながら卓球の練習を続けている。卓球との出会いは留学高校時代の部活動を通して、それ以降は全く出てこなかった。再会したのは退職後、心臓を患い12時間に及ぶ第手術と平成28年熊本地震がきっかけだった。2度も救われた命、後悔したくない、楽しみながら今できることをと健康のために再開。青春時代と変わらない情熱は思わぬチャンスを生んだ。今年は県代表として2つの全国大会にも出場する予定だという。目標は全国で一勝、少年のような笑顔が浮かぶ、パワフル、そんな言葉がぴったりの中村さん。元気の源は10年以上続けているゴルフのボランティア、コアラー、大会運営補助として九州各地のプロゴルフトーナメントに参加しています。プロの選手の技を間近に見てパワーをもらっているという。過去に担当した選手の中には誰もが知っている選手の名前もあるのがひとかないな。されないのとはよく聞かれるんですけど、楽しんでいると疲れがなくなります。学校の応援や地域の草刈り楽しいですよ、と笑う。好きな言葉は出会いに感謝。多くの転勤によって得られた数え切れない出会いを大切にしてきた中村さんならではの言葉だ。人と会いより成長できると思うんです。40年ほど前に仕事で出会った約束人にもう一度会って挨拶をと目標を語ってくれた。悔いがない人生を、そんなことを話しながら楽しい目標が少ない中村さんが立ち止まることはない。ゴルフのスコアラーとしてボランティアに参加した際、選手からサインなどをもらうことがあるといいます。スマートフォンケースは大津高校が全国大会に出場した時のもの。このスマートフォンの写真が載っております。 羊の声。認知症について取材をする中で、周りの人の力がいかに大切かが分かります。特に私たち若い世代がもっと積極的にならねばと感じます。第2回まちづくり懇談会が開催されました。協賛をはじめとする地域の人の熱い思いや悩みが聞けて、とてもためになりました。7月から広報誌関係の一部の業務に携わることになります。何分初めての経験ですので、戸惑いは隠せませんが、広報誌は住民の皆さんへの一番身近な情報手段であることの責任感を持ち、分かりやすくて分かりやすい広報誌を目指していきたいと思います。よろしくお願いします。